ローマの信徒への手紙第6章の1節と2節を朗読します。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。毎週の礼拝で皆さんと一緒にこのローマ書を学び始めて、今日でですね、今週で多分10ヶ月になるんだと思うんですね。あと2ヶ月で1年ということになるんですね。ようやく今週から第6章に入ります。この第6章は今読んでお分かりのようにある質問から始まっているわけですね。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかと。これはもう読んで明らかのように前の章に記されていることを受けての一つの問いであってですね、そういう意味ではこの第6章はですね、前の第5章の続きだということがすぐ分かりますよね。続いていると。5章の最後の2節でパウロはこう言いました。20節と21節。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように恵みも義によって支配しつつ私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。第5章でパウロは私たちに与えられた救いというものがいかに確かなものであるかということを論じてきたんですね。信仰によって義とされているということの意味を丁寧に確認し、また罪の支配を打ち破る神の恵みの支配ということについて力強く語ってきた、教えてきたわけですね。キリストにある私たちは恵みの支配のもとにあって、もうこれから将来未来を確実にされているんだ、揺るぐことがないんだ、ね、それがパウロが第5章で、私たちに伝えようと強く願っていたことなんですね。まあ、しかしパウロはここで一つの問題を取り扱う必要を感じたようなんですね。それは先ほど読んだ5章の20節に書いた、自分自身で書いた内容ですけど、その内容がある誤解を招く、可能性というか危険性というかですね、そういうものがあったためなんですね。おそらくこれは単にパウロがそう感じたというか可能性があるなと思ったっていうことだけじゃなくて、実際にねそういう疑問を問いかける人が当時の世界にたくさんいたんじゃないかと。特にユダヤ人がそうであって、信仰を持たないイエス様を信じようとしないユダヤ人はもちろんのことですけど、それだけじゃなくてキリストを信じたユダヤ人にも、このことに関してはですね、いろんな問題とか困難を疑問をですね感じていたであろうと思われるんですね。その問題っていうのは実は2つありまして、どちらも律法というものに関わる問題なんですが、その一つはもう皆さんもすでにね気づかれているかもしれませんけど、パウロがねここで罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れるってね5章の20節で言ってるところですね。罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れるというのであれば、罪を犯せば犯すほど神の恵みを知る、あるいは罪を犯せば犯すほど幸福になるということにならないだろうか。分かりますか皆さん、ね、それじゃまるで罪を犯すよう焚きつけていることにならないだろうかって、そういう疑問ですよね。これは律法を守らない勝手気ままなあり方を引き起こす恐れがあるっていうことなんですけど、そういう律法なんか必要ない、ね、そんなこと関係ないっていうあり方、これね神学用語では無律法主義っていうんですね。律法知らない、ないっていうことですね。無律法主義、必要ないっていうことですね。これが第一の、問題。そして二つ目の問題は、もしそのことが本当だったなんだとしたら、律法っていうのは全く 役立たずで無価値なものとなってしまうじゃないだろう。そうですよね、律法必要ないものだとしたらね、一体神様はなぜ律法をイスラエル人たちにお与えになったんだろうか、それは何のためだったんだろうか、そういう疑問が当然第二の疑問が湧いてくるわけですね。ものを考える、知的なユダヤ人であれば、このパウロが語った5章の20節の言葉を読むと、たちまちそういう疑問がですね湧き上がってきてもおかしくはないだろうと思われるわけですね。そのためにパウロはそのことも察して、あるいはそういう疑問がもうあったので、早速この6章と7章で その2つの疑問を取り扱ってそれに答えようと、そういう誤解がないように説明を加えようとしている。それが実は6章と7章なんだってことなんですね。6章の冒頭1節でパウロはまずその問題提起をしていますね。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、ね、罪が増し加わるところに恵みもなおしさあふれたって言うんですからね、恵みがなおしさあふれるために罪どんどん犯そうじゃないかってね、だから罪の中にとどまるべきじゃないか。一人の著名な神学者がですね、ここのところでこんなことを言ってたんですね。ただ恵みによってのみ救われる福音を真に述べ伝える者は常にこの種の非難を浴びる可能性があるんだ、福音を正しくきちっと述べるとこういう疑問をね投げかけられることが必ず起こってくるよって言うんです。さらに言えば、もしあなたが福音を述べ伝えているのに 誰一人としてそういう疑問をあなたに言ってこないとしたら、もしかしたらあなたは本当の福音を述べ伝えていないってことかもしれないと、そこまで言ってるんですね。真にこの恵みによって救われる信仰による義人ということを述べ伝えると必ずこういう疑問が起こってくるものなんだってことですね。それが一つの、まあ、正しい福音を伝えているかどうかの試金石でもあるとまでこの神学者が言っているんですね。あの宗教改革を起こしたマルチン・ルターがまさにそうでした。彼はローマカトリック教会にこう言われていたんですね。この男はかつては司祭だったけれども、自分の結婚と欲情を正当化しようとして教理を変えたんだ。この男はまさに無立法主義者だ。これはまさに異端の教えだってね、非難されたんですよね。これが当時のローマカトリックがルターに浴びせた非難であるわけですけど、でもいつの時代にも正しく福音を述べ伝える時にはですね、こういう非難とかあるいは疑問というものがですね、投げかけられてきたと言ってもいいでしょうね。今でもある。しかし実はそれは述べ伝えられているものが聖書の教える正しい福音であることをある意味では証明しているということも言えるんだということですね。じゃあパウロは一節で自ら提示したこの、問題定義ですね、問題にどう答えているんだろうか。二節でパウロはきっぱりまず決してそうではないってね、断言していますよね。決してそうではない、この言葉は絶対にそうではない、あるいはそんなことがあってはならない、考えることもできない、ほのめかすことさえ決してあってはならないというような、まあ、非常に強い否定の言葉ですね。なんでパウロはこんなに強烈な言い方をしているかというと、そもそもこういう疑問を抱いたりこういう話を持ち出すこと自体ですね、パウロが信仰のみによって義と認められるということについてこれまで語ってきた内容をまるで理解していない事実を示すものでしかないという、もしもある人がこのように罪の中にとどまってよいのではないかという疑問を提起するとしたら、それは今のところその人は1章から5章でパウロが丁寧に解き明かしてきたその信仰義人の教えを全くその真理を掴んでいないということになるということですね。そういうふうに言う人は義人を誤解しているばかりじゃなくて、キリストにあるということの意味も恵みの支配のもとにあるという教えの意味も全く誤解している。もし理解していたらこういうことを持ち出すはずはない、そういう意味を持ってパウロは決してそうではないと全否定したってことですね。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうとパウロは続けて言ってますね。実はこの後半部分ですね、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう、このパウロの言葉はこの、まあ、手紙の中でももちろんこの6章は当然ですけど、とても重要なキーワードの一つということができる言葉なんですね。というのも実はこの第6章を見るとパウロはこの罪に対して死んだっていうこのことを何度も6章の中で繰り返しているんです。2節に続く3節から8節、そして飛んで11節、ここ読んでみたいと思いますが、主歩にあります、見てください。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。 それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えます。ね、今読んだ各節に全部死んでいるとか葬られているっていうね、そのことが全部入ってますよね。これほどパウロはこのことをある意味しつこいようにですね、何度も何度もこの中で繰り返している。3節から今読んだ8節そして11節は2節で言われていることをいろんな形で言い換えたものであると言ってもいいと思うんですね。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。この言葉はパウロの思いの中で決定的に重要な意味を持つものであって、また当然私たちにもある意味では信仰的な意味で死活に関わるほど重要なものであると言っても決して過言ではないですね。ですからこの箇所、この2節のこの箇所が、この言葉が正確に何を意味しているかということを知らないままで先に進むわけにはいかない。ここをしっかり理解できなければ3節以降もよく分かんないということになってしまいますよね。とても重要だということですね。しかし一旦ここをはっきり理解すれば他の説を理解することも容易、比較的容易になるに違いないということでもありますね。パウロはここで罪に死んだ私たちがとまず言ってるわけですが、この私たちは、私たちはですね、罪に死んだ私たちであるということが実は強調されているんです。いいですか。罪に死んだ私たち、罪に死んだ私たちがということが強調されている、ね、私たちがこの罪に死んだ私たちがどうしてという言い方がここでなされているんですね。もパウロはもしもあなたが本当に自分が何者であるか、どんな立場にあるものであるかを悟っているとしたら、今提起されたようなこのような疑問は即座に消え失せるんだって言ってるってことです。このことは言い換えると、恵みによって信仰を通して人が義と認められているというね、信仰義人の教理を理解していないクリスチャンたちの本当の問題はどこにあるかというと、自分が何者であるか、どのような在り方をしたものであるかを本当の意味ではまだ悟っていない、あるいは受け止めていない、受け入れていない、自分の立場を悟っていないということにあるということですね。このようなものである私たち、そのような民である私たちがなお罪の中に生きていられるだろうかってパウロはここに言っているんです。どのようなものか、それが大事だってことですよね。それをちゃんと理解しているか、悟っているか、それがこの議論の趣旨であって、パウロはここでどんなに私たちがっていうところを強調しているかを悟ることはとても重要なんですね。次に目を留めるのは、今度は罪に死んだ私たちの、罪に死んだっていうところですね。この罪に死んだっていう言葉の実は言語の時世、タイムですね。それに目を留めると、この時世は過去のある時点において私たちに一度限り起こって完結した出来事を意味する時世が使われている。まあ、単純に過去形なんですけども、過去にある一回限りによって起こって完全に完結した出来事ですね。パウロはこれと同じ時世をさっき読んだような6節でも7節でも8節でも10節でも11節でも用いてるんですね。それほど大事な意味がこの時世の中に込められている。この時世によって意味されていることは、過去のある特定の時点において私たちは罪に対して死んだのだっていうことなんです。ここのところをどう理解するかってことが、こう神学的にはとても重要分かれ目で、分かれ道でしてですね、実はいろんな説があるんですね。 これをどう受け止めるかによってですね、私たちの信仰の在り方のが、変わってくると言っても決して過言ではない、とても大事なところなんですね。罪に対して死んだってどういうことなんだろうか。ある人たちは、ここでパウロが言っていることは、クリスチャンである私たちは罪の影響力に対しても、罪の力に対しても、罪を愛する心に対しても完全に死んだんだって解釈するんですね。この解釈はいわゆるこう完全論者の解釈でして、完璧に罪に対して私たちは死んでしまった。この教えによると、そういうことになるとクリスチャンというのは二度と救われた後で二度と罪を犯すことはなくなるという考えになるんです。でももし皆さんどうでしょう、もしそれが本当だとしたらまずそもそも、もしそれが本当ならパウロはですね、この後半で12節13節あるいは14節もそうなんですけど、こういう必要はなかったと思うんですね。ちょっと12、13読みますが、従ってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。こういう必要ないですよね。救われて完全に罪に対して死んだんだとしたら、罪を二度と起こさないんだとしたら、こういう必要はなくなりますよね。でこう言ってるってことはそうじゃないっていうことですね、そもそもこういう考え方は私たちの現実を見ると、ちょっと悲しいことですけど、私たちの現状から見ればイエス様を信じて救われて洗礼も受けてるけど、残念なことに罪に陥ることありますよね、もしこの教えが本当だとしたら、罪に陥った私たちは救われてないってことになりますよね、これでは困ってしまいますよね。かえって私たち自身を苦しめることになる。この考えはちょっと受け入れられないということですね。また別の考えもあります。今のとは全く、その完全に死んじゃったっていうのとはまた正反対なことになりますけど、罪に対してこれは、罪に対して死んだってことは、罪に対して死んでいるべきなんだとかね、あるいは罪に対して今死につつある、だんだん死んでいくんだそういう意味だって捉える、解釈する人たちもいるんですね。でもこれは時世、さっき言った過去において一度限りにおいて完結した出来事という時世から言っても、そういう訳は、翻訳はできないわけで、それはおかしい。そもそもこれでは罪がまだ生きていることになりますから、生きて働いていることになりますから、私たちは、なお罪に翻弄されてしまう危険があるということになりますよね。あるいはある人たちは、罪に対して死んだっていうのは罪を放棄したという意味だ。自ら罪を放棄したんだから、自ら放棄した人が罪の中にとどまるべきでしょうかなんていう疑問を持つはずはないと、そこの意味合わせのために放棄したっていう考え方を持ち込んできたということですよね。そんなふうに考える人もいる。ちょっとややこしい今話をして申し訳ないんですけど、神学ってこういうところをこだわるんですね。細かないろんな説が出てきて、その中で本当にその、ギリシャ語の文法であるとか、当時の社会の状況であるとか、いろんなことを加味して、どれが一番正しいふさわしい解釈であるかということを探っていく作業、それが、釈義と呼ばれることですけれども、今言ったような罪に対して死んでるべきとか、罪に対して死につつあるとかね、あるいは罪を放棄したという意味なんだとしたら、それはすべて私たちが行うことに強調が置かれているわけですね。私たちが罪を放棄したとかね。しかしパウロがこのところで示していること、教えていることは、実は私たちがなすべきこととか、私たちの活動や行動ではない。パウロがここで強調しているのは、私たちに対してなされたことであって、私たちに対して神がなさってくださったことが強調されているんであって、私たちのそれは立場、私たちがどのようなものとされているか、私たちの身分ということが、ということをパウロはここで強調して教えているんだと。あなた方は神様によってなされたこのことによって、こういう立場に、あるいはこういうものにされているんだよということですね。あなた方が何かしているとか、行おうとしている、そのことが強調されているんじゃなくて、神があなた方になしてくださったことによって、あなた方が今どういう立場にあるか、 どういうものとされているかっていうことをパウロはここで語っているんだ。私たちが行ったことではなく、私たちに行われたこと、実はそれこそがまさにすでに皆さんと一緒に学んできた第5章でパウロが書いてきた大事な教えの内容だったんですよね。神が私たちに何を成してくださったか。5章のもう21節をもう一度読みますが、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。どういう意味においてクリスチャンは罪に死んだものなんだろうか。ここではっきり言われていることは、罪の支配に対して死んだということなんです。これは単に罪が許されるということではなくて、罪の力、罪の統治、罪の支配から私たちは解放されたということですね。キリストの死と復活は信じる者すべてについて罪の支配を終わらせてくださった。それがパウロがこの罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたという言葉で意味していることなんです。パウロの主眼はただこういうことにある。すなわち、もしも人がイエス・キリストを信じる信仰者だとしたら、もしも信仰によって義と認められているとしたら、あるいはもしもキリストにあるものだとしたら、罪の支配に対して死んでいて、恵みの支配のもとに今あるのだということです。罪に対して死んだ私たちが、罪の支配に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられることがあるだろうか。いいですか。罪の支配というのは、罪が統治し権力を握り、自らの領域をこうしっかり握っているということですよね。そして恵みの支配は全くある意味で同じことを言っていて、恵みがその権力と影響力と威力と滞納と活動力を行使しているということですね。支配している。私たちが新しく生まれ義と認められた瞬間、すなわち私たちがクリスチャンとなった瞬間に、私たちはその罪の支配から脱出されてですね、恵みの支配のもとに入れられたんだ。つまり二つに一つしかないわけで、わかりますか。恵みの支配のもとに入れられた私たちがどうしてなおも罪の中にとどまって生き続けることができる、つまり罪に支配されることができる、これはもう矛盾する二つのことであって、二つのことが同時に起こりうるはずはないのだ。私たちは罪の支配に対して死んだのだ。罪の支配は打ち破られたのだ。私たちは罪の領土の外に今取り出されているんだっていうことですね。そのことをはっきりまず私たちが知ることです。非常に重要なところなんですが、でももしかしたら皆さんの中にはね、って思うところもあるかもしれない。それは言われても、意味はわかるんだけど、なんでそう言えるんだろうか。というのは、私が本当に罪の支配から外に出されて恵みの支配にあるんだとしたら、どうして私はまだ罪を犯すことがあるんだろうか。まだ誘惑の力、罪の力を私のうちに感じるけど、これはね、罪の支配の中にあるってことなんじゃないだろうか、恵みの支配にあるとはとても言えないんじゃないかってね。これ現実に皆さん現実の問題としてクリスチャンみんなこれ考えると思うんですね。イエス様は信じて洗礼を受けたクリスチャンになったと、確かに信じてることは信じてるつもりでいるんだけど、現実いろんな弱さ、罪深さ、そういう思いがうちにあるし、現実にそれを行ってしまうこともあるよな。一体これが罪の支配からが死んだ、罪に対して死んだって本当に言えるんだろうか。こういうところはやっぱりしっかり私たちは理解しておく必要ありますよね。曖昧なままにしとくんじゃなくてね。答えはこうです。私たちは事実としての自分の立場について真実であることと自分の経験っていうものをこう区別する必要がある。ある人の身分や立場とその人が経験することには違いがあるっていうことですね。 ここでパウロが言ってるのは私たちの立場であって、今この瞬間に世界にいるあらゆる人が罪の支配と統治のもとにあるか、恵みの支配と統治のものにあるかと。クリスチャンというのはかつて罪の支配にあったけど、今や恵みの支配のもとにあるということですけど、これは2つに1つであって両方の立場に身を置くことはできません。そういう意味で罪に対して私たちは死んだということをパウロはここで強調しているということなんですね。しかしそれを実際に経験するということと一旦こう区別をしていかなきゃならない。これはなぜそんなことが起こるかってね、一人の牧師が分かりやすい例をですね挙げていましたね。この牧師さんはある病気になって入院したっていうんですね。ある病気でものすごい痛みを覚えていて、まあ、通院してたんですけど、お医者さんが通院じゃダメだから入院しなさいと、入院すれば必ず治るって言ってくれたんで、まあ、それに期待してですね、本当は入院したくなかったけどやむを得ず入院したと、まあ、しかし同時に入院さえすれば必ず治ると、痛みがこれ取れる、これありがたいという思いで、まあ、入院生活を送っていたそうですけども、まあ、だんだん治療が効いてきて痛みが小さくなり始めていた頃に、ああこの調子だったらあと1週間ぐらいいれば痛みが完全になくなってね退院できるかなと思っていたところに、お医者さんがひょっこり現れてですね、ああ、まあ、ちょっとこう診察して、あこの調子なら明日にでも退院しますかって言われたんですねでちょっとこの人嬉しいニュースだけどびっくりしたんです。というのはまだ痛みが残ってるわけですよ。まだ痛いんだけどなと、このまま退院して大丈夫なんだろうか、まあ、そこでそのお医者さんは丁寧に病状を説明してくれたそうで、もうこの病気に関しては私たちがなすべきことは全部なしましたと、もうこれ以上することはありませんので、あとは家で静養していてくださいすれば必ず治ります、そういうことだったっていうんですね。このお医者さんの話を聞きながら、まあさすがに牧師ですね、一人の神学者の言葉を思い出したっていうんですね。その言葉ってこういうことです。私たちはバプテスマを受けキリストの救いに預かったけれども、まだ罪の思いを残している。その罪の思いはとてもしびとくて負けそうだと思うことがある。しかしそれは間違いだ。主イエスキリストはすでに戦争に勝っていてくださる。罪との戦いにもうすでに勝利していてくださる。ただ普通の戦争でも、決定的な戦争に勝ったとしても、まだその戦争の残りがある。敵がその辺に残っている。その敵とはまだ戦わなければならない。それは注意深くやらなければいけない。私たちの受洗後、洗礼の後の戦いはそのようなものだ。で、まあ、どっかの本で読んだんでしょうね、きっとね。その言葉を思い出した。この牧師さんの病気で言えば、もう自分はこの病に勝ったんだと。その勝つ道はちゃんとお医者さんが備えてくれたんだってことですね。あとは自分が注意深くその勝利の道を一歩一歩コツコツ歩き続けるだけだと。具体的にはお医者さんの言葉に信頼して、お医者さんの言う通りに静養していることで、間違いなく完全に痛みが消え去るんだということですよね。これ分かりますか皆さん。僕はこの文章を読みながら、ある出来事を思い出していました。それはもう今から何十年も昔の話なんですけど、若い人たちは全く知らない話かもしれませんが、第二次世界大戦が終わってなんと28年後にですね、一人の日本兵が日本に帰ってきた。その人の名前は横井庄一さんという人でして、戦争が終わって28年目にして初めて日本に帰ってきたんですねそれまで何してたかというと、彼はフィリピンの方のジャングルの中でね、一人でずっと兵隊として生き続けていたわけです。日本兵としてね。だからなぜそんなことが起こったか、それは戦争が終わったっていうことをはっきり知らなかったっていう、その一言ですよね。そういう知らせは途中で聞いたかもしれないけど、それを本気にできなかった。それは騙されるかもしれない、そういう恐怖もあったようですね。上官からの命令もなかったし、だから彼は戦争が終わったってことをはっきり認識していなかったんです。だからジャングルにとどまり続けるしかなかった。それから1年後、さらに2年後ですね、1974年ですけど、もう一人の日本兵帰ってきましたね。これは小野田博夫 さんっていう人ですね。この人もまた29年目に戦争があって29年目に日本に帰ってきた。なぜか終わった、戦争が終わった、敗北に終わったっていうことを認めなかったんですよね。なんか知らなかった、まあ最終的には確信できなかった。そのことのゆえにジャングルの中を逃げ続けていた。まあ、幸い見つかって帰ってくることができたわけですが、でも考えてみればそのために生涯棒に振ってしまったと言っても決して過言ではない。でもこういうことが現実にあるわけですよね。これは前日の戦争の話ですが、イエス・キリストによって罪許されて完全なその罪の支配から解放されて恵みの支配のもとに置かれたということを聖書ははっきり語っていますが、私たち自身の認識、理解と認識、意識が変えられないがために相変わらず私たちは罪の支配に怯えながら生きているってことがあり得るっていうことですね。人間の意識って私たちがそれこそ意識している以上にですね、分かっている以上に深い影響がありますよね。あなたは神の子ですか？はっきりはいって私たちは答えることのできる必要があるってことですね。私はキリストによって神の子とみなされています。私が頑張ったからじゃもちろんないんですが、イエス様の御業によって完全にです、 100% 神の子とさせていただいてますということができるかってことですね。あるいは神のしもべだということができるか、つまり自己認識ですよね。罪に対して死んだもの、これはもうまさに神の子とされたということであり、罪の支配から完全に解放されて恵みの支配のもとに置かれているものだということです。そのことをはっきり理解し、しっかり意識し、確信を持って受け止めていくこと。私は神の子とされており、完全に義なるものとみなされており、そういうものだという意識、神のしもべとして今生かされているんだ。その意識が私たち自身の言動、言葉や態度や、ね、物の考え方や、そういうものに影響を及ぼすってことですよね。そういうところで私たちが古い考え方、古い価値観のまま生きていると、やっぱり相変わらず罪に支配されているかのように生きてしまう危険があるってこと。本当はもう移されてるんですよ。にもかかわらず古いままの自分で生きてしまう危険があるということですよね。これはとても大事な、何でしょうか、私たちが知るべき大事な、理解と言っていいでしょうね。この6章はこの後、まあ、今日は1節2節だけですが、3節以降このことをさらに深めて、まあ、さっきもちょっと読みましたがね、このことを繰り返しパウロはしつこく言ってるんですよね。この意識をしっかり私たちの内側に養っていく、これが信仰の確信と喜びに満ち溢れて生きていく上で何より大事だと言っても過言ではない、そういうことの一つであるということをぜひ覚えていただきたいと思います。一言になります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。アメン。